おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
力はありながら東方が労使対立といいますかね、キヌタの、まあ、労働争議で映画が作れないというその裏を書きまして、東映は砂利すくいと軽蔑された子供向け映画を作り始める。それももう1本や2本やダメで、もうこうなったら質より量だっていうんで3部作シリーズ、この笛吹き童子と紅孔雀、これが当たりに当たるわけでありますね、はい、とにかく作ってももうお客が入るわけであります。映画館の扉が閉まらないという、
へえ、
こんな時代あったのよ、知らないだろう。
知りません。
今みたいに椅子に座るっていうのを前提にした映画館じゃないんだよ。見れるか見れないかが問題だった、人影で。
まあ、昔は立ち見とかありましたけど。
立ち見あった。
今も全部指定ですからね。
うん、で、子供は遅れて入ると、もう見れないから、うん、
はい、
それであの、スクリーンの舞台の上で腹ばいになって。だから俺まだ覚えてるけど、映画見に行くとき、母ちゃんが一升瓶に水詰めてくれたんだよね。
はい。
それをあ、なんかラッパ飲みしてたの覚えてるよ。
あ、そうなんだ。
ラムネは高いから。
水飲めって。
そうそうそう。その、水筒を持って行く娯楽っていうのが、で、映画館の中入ると、ふーんと練炭の匂いがして、
はい、
冬場なんかいいんだよな、それがな。
はい、
一種二酸化炭素中毒かもしんないけど、
危ない
けど、でも、中毒にならないぐらい隙間が多くて風がよく入ってたんだろうな、あの頃。まあ、とにかく、東映はこれで息を吹き返すわけであります。で、大川博之さんが社長やりますな。かも、紅孔雀、それから笛吹き童子、三部作。もう三部作じゃ間に合わない。ギャラ一本分で五部作作ろうって言うんだよね。ちょっと汚いっちゃ汚い。それで、なんと、里見八犬伝の五部作。
五部作里見八犬伝五部作。
できるできる、引っ張りゃ。
はぁ、あ。
八人いるから主役がよ。
八部作もできちゃうね。
ほで、なんと、ロケ先は姫路城。だから、渦政から姫路までロケに行くんですけども、はあ、姫路に止めちゃうと、泊まり賃がかかるんで、毎日早朝出発。だから、12時終わりの4時半出発か。これを、3ヶ月以上やれって言ったのかな？
はい。
で、もうさすがに泣きが入って、中村金之助さん、よろずや金之助さんが、止まらないってさすがに言ったっていうね。わかりますよね。でもこの量産体制で、東映うずまさ、敷地を広げまして、撮影場のセットとかスタジオね、スタッフルーム、俳優会館、そういうものを全部作って、今、私どもがうずまさ行きますと、その時、その、紅孔雀笛吹き童子、里見八犬伝で作った施設で、私どもは行こっとるわけで、はい、使ってるわけでありますから、ありがたいご苦労だったんでありますね。この東千代之助、中村金之助あたりの若手を使いつつ砂利すくいの映画をやるんでありますが、これと同時にだんだん映画の娯楽の幅を広げまして、遠山の金さん、片岡千恵蔵、清水の次郎長、忠臣蔵、そして門戸之助、旗本退屈男等々のこのシリーズをじゃんじゃん作っていくわけであります。でも東映はもう続々とスターが揃ったわけであります。これにまた歌うスターで美空ひばりさん、
うん、
で中くらいのいい感じの器用な主役で大川橋蔵さん、慎吾十番勝負、あれ最初は慎吾五番勝負とかそれぐらいから始まって、
慎吾十番勝負の映画ですか。
そう、どんどん番数が増えるんだよね。なんか最後はなんか慎吾20番勝負とかさ、そういうのを覚えておりますね。
はい、
はい、この東映の渦政はストーリーを単純にしまして、ヒーローヒロインをかっこよくいかに美しく撮るか、ライティングに関しましては360度のフルライト、豪華衣装、これ豪華衣装ってすごかったでしょ、これ旗元退屈男なんか。
豪華衣装？
あ、豪華衣装。
あ、衣装？
もう歌舞伎に負けないぐらい。
はあ。
市川右衛門さんが今度の旗元退屈男の見どころはどこですかって記者に質問されたら、衣装って言ったっていうね。
では白黒ですよね、当時。
いやいやいや。
もうカラー。
カラーが始まる。
あ、もうカラーなんだ。
うんうん。 これは北おじさんからも聞いたな。お父さんは大事にその旗本退屈男の衣装を持ってらして、
へ、
北おじさんが俺が退屈男やるんでお父さん貸してったら、いやお前には貸さないって言ったっていうね。この東映町でスターシステムによってみるみる東映は力をつけるわけでありますな。東映ベルトコンベアシステム、これで東宝を抜いて映画界のトップに東映が立つんであります。このままじゃまずいと思ったのが東宝でございまして、もう労使対決、これを早めに切り上げて、これもう何年も続くんですね。東映を圧倒するほどの都市劇場を持ちながら、この都市劇場で輸入外国映画の上映をして、上積みばっくりハリウッドに持っていかれてるんでありますな。東宝は何としてもこの対東映対策として巻き返しを図りたかった、
はい、
森岩尾さんを送り込んで東宝映画復興に乗り出すわけであります。で、外部に出ておりました黒沢明を急いで呼び戻しまして、黒沢はこの東宝復帰の第一号で生きる。
それが
いいよね。もう名作ですよ。この重厚な映画は日本映画のファンを魅了。さらに砂利すくいながらも社会性の高いゴジラを発表する。これはね、理由があって、これ後にですけどもね、七人の侍に入るんですよ、
はい、
黒沢明が。で全部スタジオ使っちゃう。一個しか空いてない、その一個しか空いてないとこで作った映画がゴジラなんですよ。
へー、
ゆっくり東宝の巻き返しが始まります。攻防まだまだ続きます。